皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りします。この番組では生涯学習の放送通信講座として、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、楽しく学ぶ就活と相続、遺言が有効です。就活は終わりの準備ではなく、これからの人生をもっと自由に楽しむための、生きるための準備。そんな就活に欠かせないのが遺言です。地元藤沢の行政書士が実例を交えながら、わかりやすく楽しく解説します。ご自身の備えのために、大事なご家族のために、初歩から一緒に学びましょう。講師は藤沢市を拠点に、相続、遺言、後見などの就活支援を専門に行う行政書士ユニットチームリタの雪松優子さん、秋元美里さん、町田大光さんです。今週は第4回、そもそも遺言って？遺言の種類や最新情報あれこれをお送りします。
地元藤沢の行政書士グループチームリタがあなたの未来を整えるお手伝い。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。本日講師担当も雪松が務めます。
生徒役は町田が担当します。
司会と解説は秋元です。よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思います。雪松さん、タイトルの発表をお願いします。
はい、第4回タイトルは、そもそも遺言って？遺言の種類や最新情報あれこれです。
第3回で遺言は就活を考える上でとても有効なものだということをお伝えしてきましたが、今日の講義では、そもそも遺言って何？という疑問にお答えしていきます。
前回までの講義を聞いて遺言にかなり興味を持ちました。遺言のこと詳しく教えてください。
リスナーの皆さんも町田さんのようにご興味を持っていただけたらとても嬉しいです。まずは遺言の種類についてお話ししますね。テキスト第1章です。遺言は一般的には大きく分けると、公証役場で作成する公正証書の遺言と、ご自身で作成する自筆の遺言に分かれます。一つずつ解説していきます。秋元さん、お願いします。
まずは公証役場で作成する公正証書遺言についてご説明しますね。
すいません、公証役場って何ですか？
公証役場とは、公証人が公正証書の作成や認証などの公証事務を行う公的な事務所のことです。全国に約300箇所あり、公証人は約500名います。裁判官や検察官、弁護士経験者が多いようですね。この近くには藤沢公証役場や平塚公証役場があります。
そうなんです。その公証役場で作成する公正証書遺言は、公証人が作成して公証役場で保管される最も確実な遺言です。内容は公証人のチェックが入るので、遺言が無効になるリスクはほぼないと言っていいでしょう。それが大変大きなメリットかと思います。
保管されている間に偽造や紛失のリスクはもちろんないですね。
確かに、せっかく準備したものが無効になってしまったら残念すぎますよね。
あとは、亡くなった後ご家族がその遺言を持ってすぐに相続手続きを進められることも大きなメリットです。費用はかかりますが、ご家族への負担も軽くできる完璧な備えと言えます。 実際の統計でも1年の間に全国で12万件も作られており、多くの方がこの確実な方法を選んでいます。
テキストに載っているデータですと、公正証書遺言を作成している方が圧倒的に多いんですよね。実質で書いた方が簡単で作れそうだから、そっちの方が多いようなイメージなんですが、ちょっと意外です。
はい、私も意外な結果だなと感じました。でもこの件数は家庭裁判所で兼任、まあきちんと確認されたという件数なんです。もしかしたら実際はもっとたくさん書かれているかもしれません。遺言は作成した方がいなくなってから使うものなので、だからこそ費用をかけてでも安心安全な公正証書遺言を作成しようとお考えの方も多いのかもしれません。
私たち専門家も遺言を作成する希望のお客様には公正証書での作成を強くお勧めしています。
他にも公正証書遺言のメリットを教えてください。
はい、自筆の遺言だと字が書けないと作成が難しいですが、公正証書の遺言は字が書けなくても作成することができます。
ご高齢になると文字を長く書き続けるってのは本当に大変ですからね。
そうですよね。あとは公証人が出張をして作成することもできますので、自宅や病院、施設からの外出が難しい方も作成することができます。
それは助かりますね。確実な遺言が作れるっていうことはよくわかりました。公正証書遺言、具体的な作り方について教えてください。
まずは公証役場に直接連絡し相談の予約をします。相談日に財産の内容、相続させたい人、割合などをまとめたメモと、戸籍、不動産資料、通帳コピーなど必要書類を公証人へ提出します。提出資料をもとに公証人が遺言書案を作成し、メール等で確認、修正希望があれば反映して確定します。遺言書案が確定したら公証役場での作成日を決定します。
作成当日までの流れはよくわかりました。作成日その日の仕方も簡単に教えてもらえませんか。
当日は遺言者が内容を口頭で述べ、公証人が読み聞かせて確認します。遺言者と証人2名が署名し、公証人が署名して完成します。証人はご自身と無関係の方を2人準備する必要があります。私たち行政書士は証人になってほしいとご依頼を受けることがあります。
私たちには守秘義務がありますので、安心してご依頼いただけるかと思います。実は公証役場はどこもとても混んでいて、予約がなかなか取れない状況です。だいたい一つの公証役場に公証人の先生が1から2名いらっしゃるのですが、手一杯なようです。どこも混んでいるのですが、藤沢は近隣に公証役場が少ないこともあって特に混んでいます。
思い立った日に公証役場に行ってパッと作れるなんて思ってはいけませんね。
そうですね、その日に作るのは難しいです。公証役場へは遺言を作成したいご本人が直接連絡してももちろん問題はないのですが、手続きに慣れた私たち行政書士のような専門家が間に入るとスムーズに作成できます。ぜひ私たち行政書士を活用していただきたいです。
具体的にどういう遺言にしたいのかなど考えがまだまとまっていなくても構いません。事前に私たちにご相談いただければ一緒に考えます。ぜひご活用ください。
あと気になるのは費用なんですけども、どのくらいかかるんですか。
公正証書遺言の手数料は遺言で渡す財産額に応じて計算されます。出張の場合は出張の加算があります。財産が大きいほど手数料は上がりますし、相続人が複数だと合計額が増えます。
つまり財産の額や渡す相手の人数によって変わっていくわけですね。
はい、公証役場の手数料は日本公証人連合会のホームページに掲載されていますので、気になる方はチェックしてくださいね。
死亡後は相続人が遺言を検索することもできます。検索方法はテキストでご確認ください。
公正証書で作成する遺言のことはよくわかりました。次は自分で作成する自筆証書遺言について教えてください。
はい。自筆証書遺言は本人が全文手書きで作成する遺言です。手軽に書ける反面、法律で決められた通りに書かれていないと、せっかくの遺言が無効になってしまう恐ろしさがあります。財産目録の部分は2019年の改正でパソコンでの作成や通帳のコピーの添付でも可になりました。
無効ってただの紙切れになっちゃうっていうことですよね。まあでも財産の部分だけでもパソコン作成で良くなったっていうのはいいですね。またその他注意点を教えてください。
はい。注意点としては、パソコンで作成したり通帳コピーを添付したりする場合には、そのそれぞれのページに遺言者の署名捺印が必要です。
つまり遺言の一部ですという証明として、署名と捺印を押さなければいけないということですね。
書き方も厳格な決まりがあります。日付、氏名、押印は必須です。日付は必ず何年何月何日と正確に書きます。さらに書き間違いを訂正するときには、訂正箇所に二重線を引き、変更内容を欄外に記載し、そこにまた署名押印をしなければなりません。これを守らないとその部分が無効になってしまいます。
ああ、これはご高齢の方には難しく感じるかもしれませんね。
そうなんです。自筆の遺言ってお金もかからないし手軽に書けると思う方が多いかと思うんですが、法的に有効な自筆証書遺言を作成するのってとっても大変なんです。書き間違えた場合は訂正するよりも書き直した方が安全かもしれません。
自分で書いた遺言は仏壇や引き出しなどで保管されることが多いですが、家族に見つけてもらえない、都合の悪い遺言を見た誰かに捨てられてしまうという危険があります。また封がしてある遺言を家族が見つけた場合、勝手に開けてはいけません。亡くなった後、必ず家庭裁判所へ持っていき、検認という確認の手続きを受ける義務があります。
自筆証書遺言の場合、やはり隠されてしまったり捨てられてしまったりして検認に至らないものもかなりありそうですね。
今の話に出てきた検認について教えてもらえませんか。
検認とは、家庭裁判所が遺言書の現状を確認し、偽造・変造を防ぐために行う手続きです。注意点は、遺言の有効・無効を判断する手続きではないということです。
どのように行うんですか。
はい。まず遺言書を発見したら開封しないでおきます。そして被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人全員の戸籍を収集します。必要書類を集めたら被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てをします。申し立てを行うと、裁判所が相続人へ検認期日を通知し、検認期日に裁判官立ち会いで開封確認をします。検認済証明書の交付を申請します。所要期間は通常でも1から2ヶ月程度、戸籍収集に時間がかかるとさらに伸びることが想定されます。
検認の手続きって時間も手間もかかるし、なかなか大変な作業ですよね。まあそんな大変なことするなら遺言を捨てちゃおうなんて思ってしまう人がいるかもしれませんね。
絶対ダメですが、そういう相続人もいるかもしれませんね。そこで新しく法務局保管制度が誕生しました。
法務局保管制度って何ですか。
法務局保管制度について説明しますね。テキストは第2章です。検認手続きが必要なく、法務局が安心安全に保管をしてくれて、希望すれば死亡時に遺言が保管されているお知らせをしてくれる制度なんです。2020年7月に開始され、法務省が運営しています。比較的新しい制度と言って良いでしょう。
なるほど。法務局に預けると検認が必要なくなるんですね。
そうなんです。相続開始後、家庭裁判所での検認が不要になるということは大きなメリットです。
利用するにはまず予約をして、ご自身で作成した遺言と申請書と本人確認資料を持参の上、直接法務局に出向く必要があります。藤沢市に住所がある方の遺言は辻堂の横浜地方法務局湘南支局で対応しています。手数料は3900円です。
法務局で遺言の書き方とか教えてくれたりとか、内容のチェックとかもしてくれたりするといいんですけど、
残念ながら法務局では書き方を教えてくれたり中身のチェックをしてくれたりはしません。ここが一番大きな注意点なんです。持参した自筆の遺言は日付や署名があるかといった簡単な形式のチェックはしてくれますが、遺言の内容についての相談には応じてもらえません。ですので保管された遺言の有効性を保証するものではないんです。
自分自身で遺言を書くっていうことはお金がかかなくていいんですけども、法的に有効かどうかのチェックができないっていうわけですね。
そうなんです。せっかく法務局に預けても中身の文章が曖昧だと、いざ相続が始まった時にこの書き方では銀行の手続きに使えませんとなってしまうこともあるんです。
せっかく書いた遺言が法的に無効ですって言われてしまったらどうなっちゃうんですか？
遺言がない場合と同じ相続手続きを行うことになります。
そうですか。じゃあ遺言を残しても無効ってなったら、結局は残された家族の負担がまた大きくなっちゃいますね。
そういうことになりますね。遺言は法律文書です。書き方が厳格に決まっています。せっかく遺言を残しても、その遺言の書き方が曖昧で伝わらない書き方だと余計に揉めてしまうことも考えられます。私たち専門家としましては、やはりまずは公正証書の遺言をお勧めしています。
でも費用のことを考えると自筆証書遺言も魅力に移ります。
どうしても自筆証書で作成されたいという方には、私たち専門家のアドバイスをもとに作成した遺言を法務局に預けてほしいとお伝えしています。
遺言に関していろいろと講義を進めてきましたが、今後遺言に関してはかなり大きな変更がありそうなんです。テキスト第3章に入ります。
大きな変更？最新情報ですか？気になります。教えてください。
現在の日本の法律では、遺言は自分の手で紙に書くか、公証役場で作るしか方法がありません。録音機に吹き込んだ音声や映像で長男に家を譲ると言い残しても、法的な力を持つ遺言としては認められません。しかし今はあらゆる手続きがインターネット上で便利に行われる時代です。2026年現在、電子的な遺言、デジタルデータによる保管証書遺言を新しく認めるための法律の改正が進められています。法務局の担当者の前で遺言の内容を口頭で伝え、それを電子的な記録として残す仕組みです。インターネット上の画面越しに口頭で伝えることも認められる予定です。
この放送を録音している2026年6月時点では施行時期は決まっていません。数年以内に導入される見込みです。
なるほど。デジタルで遺言が残せる時代がもうすぐそこまで来ているんですね。最新情報を要チェックです。
はい、まだ不透明な点が多々ありますし、情報を待ちたいところです。
今回の講義では遺言の種類や最新情報をお伝えしてきましたが、町田さんいかがでしたか？
はい、なんとなくしかわからなかった遺言について説明をお伺いしてよくわかりました。
そう言ってもらえると嬉しいです。遺言は法律文書です。ルールに従って書かなければいけないという難しさがあります。また個別の事情も考慮した上で文案を考える必要もあります。第5回第6回では事例をもとに深掘りした内容をご紹介してまいります。
第4回の講義は以上になります。今日も聞いてくださりありがとうございました。次回もお楽しみに。
チームリタでした。
藤沢市生涯学習放送通信講座、楽しく学ぶ就活と相続、遺言が有効です、全8回シリーズをお送りしています。今週は第4回、そもそも遺言って、遺言の種類や最新情報あれこれをお送りしました。次回は第5回、不動産の相続時に気をつけたいこと、そして備えておきたいことをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階、生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、楽しく学ぶ就活と相続、遺言が有効ですをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は10月10日土曜日午前10時から正午まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室。定員は20名。応募締め切りは9月24日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となります。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。ここで生涯学習総務課のご紹介です。生涯学習総務課では、藤沢市の生涯学習の基本理念である多様な学びと学び合いから地域の人がつながり、藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。生涯学習事業の放送通信講座では、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動講座では地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも、市内の生涯学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、生涯学習に関する 学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-503561 障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習放送通信講座をお送りしました。